南桃のパレットラジオ。みなさんこんにちは。12月10日土曜日、時刻はお昼の11時30分になりました。南桃のパレットラジオ、パーソナリティを担当させていただきます、南桃です。よろしくお願いいたします。この番組はリスナーさんと一緒にカラーあふれる時間を過ごしましょうという番組です。本日のメールテーマは、本日ね、12月10日がなんとホットケーキの日とホットケーキの日ということで、皆様のね、心がホットに心温まったエピソードを募集しますメールはですね、私の公式ツイッターにメールフォームが載っておりますので、そちらの方からよろしくお願いいたします。さあ皆様、私ね、特技がございまして、どこでも寝られるという結構どこでも寝られるんですけども、よくで、ね、寝てるところがありまして、電車の中なんですよ。しかも電車の中といっても座って寝るわけではなくてですねこう壁とかにもたれかかりながら寝るっていうのがねこれもう中学校の時からの特技でどこでも寝てるんですが、でもね、寝るのはいいんだけど本気で寝ちゃうのよ立ちながらということはよ、みんな、え、立ちながら寝てるってことはガクってなるのよこうね、膝がねカクってなっちゃって、うわびっくりした、びっくりしたそんな時皆さんならどうしますかまあね、何事もなかったかのように、あ、何にも起きてないよってね、そーっと静かになるのか、私はね、もう恥ずかしさのあまりいや、私はまだ寝ている、私は起きてなんていないよ私はまだ寝てるんだって言って膝がカクッとなってもそのままの状態で寝てます恥ずかしいじゃん、だって絶対見てるのよ。今日もね、ここのスタジオに来るとき膝がねカクンってなった2回、もう目の前にさお兄さんがいたわけよ。もうなんかびっくりするの、私がびっくりするより前にお兄さんが、うわ、なんか前の人びくってしたみたいなごめんねお兄さん、あの時のお兄さんごめんなさい寝る話といえばですよ、私ね、今回初めて泊まったホテルにね、泊まってたんですよね。そしたらみんな、ホテルあるあるだと思うんですけど、なんかベッドの上に枕多すぎ案件ありますよねどんだけ枕あるのってぐらい枕があったんですけど、まあね、普通通りの四角い枕が何個かあって、でもう一個ね、丸い筒状のなんか筒状のなんかすっごい長いなんか枕があったのよ。じゃあ私、どうやってこれ使うんだろうと思ってこれは枕として使うのだろうか、それともちょっとなんか腰ら辺に当てるのだろうかとか足元に置くのだろうかとか、違う抱き枕かとかいろんなところで試したんだけど、どこにもしっくりこなくて検索しちゃったよ、ホテルにある筒状の枕使い道とか言って検索をしたんだけど、結局ね、本当の使い方としたら、なんかこう足元に置くのがベストっていう意見もあれば抱き枕だよという意見もあるそうでございます。まあ結局ね、どんな使い方でも OK ってことだねいや、ちょっと仮眠しなきゃと思ってたのに、私はもうそれに1時間ぐらい悩みました。はいみんなはね、迷うことなくゆっくり熟睡をできるようにしてくださいね。さあ皆様、それでは始めていきましょう。この番組はドリームキングダムの提供でお送りします。ここからはですね、南桃が紹介しますのコーナーでございますよ。このコーナーではですね、私が気になった人や気になった出来事などを自由に紹介していくコーナーでございます。今回ご紹介するのはブーランジェリー、 メチエさんでございます。皆様ご存知でしょうか。武蔵小杉駅の JR 西口から徒歩3分ほどですね。まあ、ここのスタジオからもすごく近くて、ビルの建物でいうと道路挟んだ向かい側にあるんですけども、今日はね行ってきました調べてたの。あの武蔵小杉駅で美味しい店どこかなと思って調べてたらね、みんなこのメチエさんが美味しい美味しいって書いてあったので、これは行かねばと地図見てもスタジオから近いし、これは行かねばと思って行ってきたんですけど、すっごいおしゃれなパン屋さんだったでね、ちょっと並んでたんだよね。並んでて私もよし気合い入れて並ぶぞ並ぶぞって思ってたら、だいたいね25分から30分ぐらいかな並んでたんですけど、私がね並んでからもうすぐにね、もう後ろに行列がドラーってね並ぶぐらいすごい人気のパン屋さんでございました。そこで私が購入したものをご紹介いたしますみんなね、この時期12月といえばクリスマスシーズンということで、私ねずっと前から食べたかったものがございます。でもね今はちょっとなんかちょっと緊張しちゃったりとか買うタイミングを逃しちゃったもの、さあそれは何でしょうか。シュトーレンですね。あーこれシュトーレン、シュトーレンといえばねドイツの伝統菓子なんですけれども、クリスマスに向けてちょっとずつ切って食べていくものなんですが、これめちゃくちゃ人気商品だそうでございますよ。2000本だって、今年は2000本限定で販売しているそうで、もうね現在500本以下になっているってツイッターに載ってました人気商品、私も今日さあるかどうかも分かんなくて、もうそわそわそわそわしながらよ、 あのシュトーレンありますかって言ってあのね並んでなかったんだよね。パンがいっぱい並んでるんだけど、その中にシュトーレン並んでなかったから、あもう売り切れちゃったかもしれないと思ったんだけど、ありますよっても笑顔でお姉さんに言ってもらったから、もう私はもうシュトーレンに出会えたでね、いやせっかくね並んだからシュトーレンだけじゃね他のパンも食べたいじゃんっていうことで、いろんなパン買ってきましたよ。なんかねオリジナリティあふれるパンがいっぱいあって、もう気になっちゃったものをご紹介します。大学芋デニッシュ大好きもう大好き、大学芋ってだけで大好きじゃんすっごい美味しそうだったからそれも購入しました。なんかね具材が大きいんだよね、一つ一つの具材がめちゃくちゃ大きくてめっちゃ美味しそうだったのあとね食パンとかもあったし、あとコーンが入っているもちもちコーンパンとかもありました。あとねサンドイッチとかもあったので、今ねなんかおすすめ商品っていうのがあるそうでございます。それはねベラベッカって呼ばれるパンなんですけど、ベラベッカとはですね、あの洋梨をメインにドライフルーツとかナッツとかをギューッとギュギュギュッと詰め込んだフランスのクリスマスに食べる伝統菓子だそうでございます。これねシュトーレンの次に流行ると言われているベラベッカです。こちらね大人気商品です。ぜひぜひ皆様チェック。もうね緊張するよねこう伝統菓子とかさ、もう、はあ、こう気合いを入れて食べなきゃとか思うでしょ。なんかこのシュトーレンに関してもベラベッカにしてもなんかめちゃくちゃね手が込んで作られているそうでございます。シュトーレンってね1年かかるんだって作るのに。へえ1年かかるんだって。あのね洋梨、ラム酒にフルーツとかをつけて作るんですけど、1年前からつけておかないとシュトーレンってできないんだって。だからもう売り切れちゃったらよしもう一回追加で作ろうとかそういうのができないんだって。はあすごいね、奥が深い食べ物でございますよ。もうねいっぱい、もう私もね紹介しきれないんだけど本当に美味しそうなものがいっぱいあったので、ぜひ皆様ね行ってみて。2、30分並ぶかもしれないけどそれだけ価値があるねパン屋さんだと思います。ぜひブーランジェリーメチエさんにぜひ行ってみてくださいね。さあそれではここで1曲お聴きください。南桃で一番星。
夜空に輝いてる星と未来の姿を重ね合わせてみるの、もがいた先に待ってる未来思い描いて、 力した証、山から山飛び越えよ、笑う角に福は来たる。楽しいことばかりじゃない、涙した後に幸せくる。辛い時限定に帰る星を見よう。遠く遠くで
桃で一番星でした。さてさて、ここからはですね、時間の許す限り皆様からいただいたメッセージをご紹介いたします。今回のメールテーマは今年起きた心温まるホットな出来事でございますよ。では早速参りましょう。ラジオネーム柴犬さんからいただきました。ありがとうございます。ももちゃんこんにちは。こんにちは。メールテーマの今年あった心温まるホットな出来事ですが、ハムスターの赤ちゃんが生まれたことですね。10匹生まれて、6匹は里親にもらわれて、4匹は今も元気に我が家にいます。毎日大きくなるのが実感できるので、少しでも長生きしてほしいです。はあ、めっちゃいいお話すごいね、10匹。ハムスターって10匹も生まれるんだね。いっぺんにかな、いっぺんに生まれたのかな。すごいね。確かにね、長生きしてほしい、命ある限りね。私もワンちゃんとか猫ちゃんとか、なんか金魚とかいっぱい飼ってるけど金魚とグッピーとメダカ系はね、どれだけいるかちょっと私把握してないんだけど、やっぱね、こうみんな命あるじゃん。でいつかお別れするのも分かってるんだけど、もうちょっとでもね、一日でも長く生きてほしいなって思うわけよ、私もいいよね。6匹、今4匹ってことは、今4匹、お子様が4匹で親もいるもんね。ってことは6匹ぐらい飼ってるってことってことだね。みんな名前つけてるのかな私さ、名前さ、よくね、こうワンちゃんとか猫ちゃんとか飼っても名前つけるセンスよ私ちなみにくるみちゃんっていうね、トイプードルの子がいるんですけど、その子の名前はね、私がつけたの。どうやってつけたかって言ったら、私が幼稚園とか小学校の時に、いつか子供が生まれたらつける名前とかって決めてた名前がくるみちゃん自分の子供ではなくね、ワンちゃんにつけるってねまだね、わかんないよ、私まだね、結婚もしてませんけどもまあこの先赤ちゃんとか生まれるかもしんないしね、その時はくるみちゃんね、つける予定だったけど犬につけたったから また何か考えますね。でもね、命ある限り長生きしてほしいね。ありがとうございました。続きまして、ラジオネームヨッシーさんからいただきました。ありがとうございます。もーちゃん、こんにちは。こんにちは。ホットな出来事。サウナが好きでよく銭湯に行きます。小学校に入るか入らないかぐらいの男の子が、今日は男湯に入るんだとお母さんらしき人が心配する中、一人で男湯に入っていきました。やっぱり心細かったのか、初対面の僕にくっつき、一緒に体を洗い、一緒に入浴しました。さすがにサウナに連れて行くのは今日が気が引けたので、その日はサウナは我慢。サウナに入らなくても心がポカポカしました。何この可愛いエピソード。やっぱあるもんね、こう自分もできるんだよ、一人でできるもんみたいな感じ。ね、でもさ、いいよね、こう自分に寄ってくる感じ、可愛くない？あんなにお母さんの前では強がっていたのに、なんかよっぽど我慢してたんだなとか。頼られたい、私も頼られたい。でもサウナ好きなんだね。サウナ、あの暑い、汗かいて気持ちよくなるんでしょ、すっきりするんだよね。私もサウナも入ってみたいな。最近温泉とかもね、全然行けてないからね。温泉行って、なんかこういう出会いいいよね。なんか私の子供の時とかって、なかなかこうね、よその人とか知らない人についてちゃダメだよとか言われて育ってきてたから、なんかこう大人の人に知らない大人の人にもついていくみたいな、ね、ダメだよ、ダメだ、みんなダメだよ。ダメだけど、でもなんかこうあったかいよね、うん、地域あふれるみたいな、笑顔あふれる地域みたいな、そういうの私好き。さあ行きます。続きまして、ラジオネームあやさんからいただきます。ありがとうございます。まちゃん、こんにちは。こんにちは。今年のホットな出来事は、ももちゃんを知れたことです。ありがとう。なんだ、照れるな。お会いはできていませんが、朗読劇の配信を見て、こっちは勝手にももちゃんのお顔も拝見できました。これからも応援していますね。ありがとうございます。嬉しいで、でなかなかない、私が顔出しすることはめったにないんですけども。どうだった？まあ今年はね、多分1回とかだったと思うんですけど、ラジオはね、みんなあの顔出ししてるから。スタジオとかね、今も顔出ししてるし。で、いつか皆様に会いに行けたらなと思います。こうなんか私が朗読劇をね、見ていただいたということなんですけど、生のお芝居っていうのをこう知ってもらえたっていうのが一番嬉しいかなって思います。もうね、南ももイコールラジオっていうイメージが強いと思うんですけど、本業はね、本業はちゃんと声優なので。声優のお仕事、お芝居とかを生で見てもらえたのはすごく嬉しいなというふうに思います。こうなんかね、配信もだけど、いつかね、いつか配信も嬉しいけど、いつか目の前で、いつか目の前で私のお芝居とか見てもらえたら嬉しいなと思います。こう、こうあんまりさ見せないけど、台本とかのさ書き込みとか恥ずかしいよね。あんまりさ、こう自分で書いてることとかって見てもらうの恥ずかしいんだけど、なんか台本こういう風に書き込んでるんだ、へーとか、マーカーここ引いてんだ、へーみたいな。あと息遣いとか、こう自分が映ってないところでどういう顔をしてるのかとか、そういうのも見てもらえたらなと思います。でも本当出会ってくれてありがとうございますね。もう今年も言うてもね、この放送ももう今年は最後の放送になりますので、1年経つの早かったね。ちなみに私のホットな情報、私常にあんまり変わってないかな。でもね、今年1年を通してはちょっとずつね、お仕事いただけるようになってきて、もうなんかCM とかね、テレビ CM とかで自分の声が流れた時は嬉しいなと、もう本当に思いました。来年、もう来年のお話だよ。クリスマスもまだ来てないけど、来年のお話ですが、まあ来年もね、ちょっとどんどんどんどん、ちょっとね、私の中で環境が変わっていくとは思うんですけども、その環境をちゃんとね、うまく自分の中でうまくして、もっともっと皆様に声とかお芝居とかをお届けできたらなと思います。もちろんラジオもね、 そう、ラジオもいろんなとこでラジオやりたいなと思いますし、もっともっとみんなに思うのことを知ってください。そう、みんながね、私に出会えてよかったって、これね、メールとかいただきましたけど、私もだからね。なかなかこうみんなに知ってもらうって、ね、ツイッターだったりとかインスタグラムとかね、こう YouTube とかいろいろやってますけど、まずこうみんなに知ってもらうって本当に難しいことなんですよ。だからこうやってみんな奇跡的です。奇跡奇跡的に私に出会った皆様に本当に感謝しかないでございます。はい。もちろんね、私がこういう風にラジオとかいっぱいやらせてもらえる前から知ってくれてる方もね、こうどんどんどんどん、あー、みなみももいっぱいなんか広まっていけるなとか、成長できたなとか思ってもらえるように頑張ります。でもまあ一番は楽しむことかなと思います。ラジオもそうだし、お仕事もそうなんですけど、自分が楽しくないとね。そう、あの、提供する立場としては自分が楽しくないとリスナーさんも楽しんでもらえないと思いますので、これからもラジオともどもめっちゃ楽しんでいくので、ぜひね、これからも応援してほしいなというふうに思います。もちろんメールとかも募集してますので、ぜひぜひ送ってくださいませ。あのね、一番嬉しいのね、番組の感想なんだよ。感想、なんかここのお話楽しかったなとか、こういうの嬉しかったなとか、そういうのね、言ってくれるとすごく嬉しいです。そんでもってね、先月の放送で私のことを知ってくださった方ね、あのツイッターとかフォローしてくれてありがとうございました。うん、ね、本当に嬉しい。ツイッターも YouTube とかで、ね、皆さん見てくださっているそうなので、もう嬉しい。ラジオを通して私のことを知ってくださった皆様、本当にありがとうございました。これからもぜひよろしくお願いします。さあ、皆様たくさんのメッセージありがとうございました。もう今年最後ってもうやだ。でも今年最後といえども、まだ今日10日なので、あとまあ10日ぐらいあるのかな。ぜひ私の声が聞きたくなるよっていう方は、ぜひ私の公式ホームページ、みなみもも情報局の方をね、ぜひチェックしてほしいなというふうに思います。最近ね、ちょっと忙しかったりとかして、日記の方とかはで更新できてなかったりとかするんですけども、いろんなラジオでやってます。ぜひラジオ、それもって直接お話ししたいよという方はね、無料配信アプリショールームの方もやっておりますので、ぜひぜひそちらの方にお越しくださいませ。なんかラジオとは違った私に出会えるかもしれませんよ。わかんないけど。自分ではね、変わってるつもりはないんですよ。ラジオだったりとか、そういうね、ショールームっていう配信アプリでも、私自身は何も変わってないんだけど、こう、ある人に聞くとね、そう、スタッフさんとかに聞くと、もう普段の南桃と、ね、ラジオ配信中のパチッと切り替わるスイッチがあるっていう風にね、先日言われたので。まあ、いろんなスイッチ、ぜひぜひ聞いてほしいなというふうに思います。さあ、皆様、11時30分からお届けしてまいりました、みなみもものパレットラジオ、エンディングのお時間でございます。来月からもね、元気よく放送いたしますので、ぜひぜひ聞いてほしいなというふうに思いますよ。ぜひよろしくお願いいたします。でもって YouTubeチャンネル登録お願いします。ツイッターもお願いします。インスタグラムもお願いします。各 SNS のフォロー拡散、そう、拡散してほしい。拡散してほしい。番組の感想とかも拡散よろしくお願いいたします。さあ、それでは私、みなみももとは、また来年だ来年1月14日ですね、にお会いしましょう。良いお年を。